まずは台北田園寺でシェシーンさんが主演女優賞をお取りになっておめでとうございます。本当に彼女の演技は素晴らしかったですね。
就是我自己本来就是这个剧本是编剧先写好的，然后我跟他是在一个编剧的比赛认识，最早我们认识的时候，那时候我自己写的剧本也是悬疑的剧本，对，那只是他这一个故事性更强，我的故事性比较淡，然后他得的是优等，我得的是佳作，我们是在那个时候就认识的。然后后来是有制片人要找我拍片的时候又拿这个剧本，我就刚好我认识编剧，然后就开始有这个电影的合作的开始，这样。本来 我跟那个编剧就都喜欢想要做悬疑的东西，因为这类东西台湾比较少。对，
もともとこの脚本はすでに脚本家の方が書き上げていたもので、脚本賞の中で彼は最優秀を取って、そして監督の脚本は佳作だったんですね。なのでそのコンピテーションの間にもう彼と知り合いだったんです。でそれでもともと監督も脚本家の方も両方ともサスペンスということが非常に興味を持っていて、台湾では非常に少ないタイプのものなのでというふうに思っていました。そこでプロデューサーの方が彼と映画館のお話をするときにちょうど彼の脚本を持っていらっしゃったんですね。で監督も脚本家の方をすでにご存知だったので、これはいいなということで、それでスタートをしたということになります。
そうなんですか。じゃあもうあらかじめ脚本があって、もう監督はそれをコンペティションの時にその作品をお知りになったんですか。
是比赛之后突然有一天制片人问我说有一个剧本他想要拍，然后他觉得我之前拍的东西好像蛮适合在做这样的，因为我之前拍一些短片的制片人看过，他觉得也许可以找我谈谈看。然后我一看到那剧本，我就说我看过，是那个编剧的作品，然后我有兴趣做这样。
コンペティションの後にその話が来たんですが、ちょうどプロデューサーの方がその脚本を持ってこれを映画化してみたいんだけどあなたはどう思うという話がありまして、そこでスタートをしました。で、もともとその脚本賞の時に彼のことは知っていたので、それでこれはいいねということで、彼が監督が撮っていたショートフィルムの方もプロデューサー見ていて、彼には非常にこういったタイプのサスペンス系のものが合うんではないかということで勧められました。
なるほど、そうだったんですか。じゃあもう出来上がってる脚本だったので、映画化するにあたって監督と脚本家の方でもう一回こうなんか練り直していろいろ変えていった部分とかはなかったんですか。
对，其实最主要的应该是说在脚本的阶段我简单分类好了，它比较像如果推理小说有那个本格派，它原本就是一个非常推理的故事，那我们在变成电影的时候，我有点担心说它里面有一些我觉得在台湾好像我自己觉得不太像在台湾发生的，因为第一个是台湾之前没有这样的电影，那我们要完全把这个东西变得它是在台湾发生的，可能我自己会觉得有点难想象，主要一个是一个很大的原因，然后另外一个是可能我自己之前接触的电影就是受的教育或者习惯还是有台湾的那个台湾电影的传统，那个东西对我来说是我看世界的方法，那我还是要先找到我喜欢这个剧本最核心的那个价值，然后我才去跟编剧讨论。因为编剧 当初他在设计的时候，他花了很多时间在殡葬业的黑暗面，然后警察跟医生的就是凶手是谁这件事，可是我自己最喜欢的部分是大体化妆师，他一直在处理死者亡者，然后只是要让那个亡者的家属可以得到安慰，可是回过头来他自己的人生他的生活他是没办法处理跟面对的，就他一直在处理死亡让活着的人可以活得更好，可是他对于自己的生活是没有能力的。我喜欢的是这个角度，然后我们才把重心移到这边，然后再去扩展，然后再尽量去保持悬疑的部分这样。
もともとこの脚本を見た時にですね、やはり推理面が非常に強い脚本になっていて、台湾でどうやらその本当に起こる事件という感じがあまりしなかったんですね。でやはりこの台湾という社会の中で発生するストーリーとしてはちょっと想像がつかないというところがあったので、 もともと監督が影響を受けた映画というのは、まあ、台湾映画、台湾の伝統的な映画というものが非常に大きな影響を彼に与えていたので、そこでやはりそういったものを沿った形でこの映画の核心となる価値みたいなところを見つけていきたいと。で、もともと脚本家の方が書いていた部分というのはやはりあのお葬式の業者のこう暗い平安部分であったり、殺人を犯した犯人が誰なのかという、まあ、推理サスペンスの部分にあの重点を置いていたんですが、やはり監督としては非常にそのエンバーマーというあの死刑書を行うというこの職業自体、あとはその家族が死刑書を行った後に非常にあの安心した安心感を得られるという、こういったその人間と人間の交流みたいなところに非常に興味を持っていたので、反対にそこに重点を置くような形に徐々に作り変えていきました。
で、あの実際日本でもこういったエンバーマーのお話の漫画とか、それをあのドラマ化した作品とかが数年前にあったんですけども、監督自身こういうご職業っていうのは以前からご存知だったんですか？興味を持たれてたんでしょうか？
应该说在拍这个故事之前，我真的还没有想到我会拍这样的电影。但是我对于死亡这件事是有兴趣的，有曾经有那个几个。有看过我电影的像影评人这样的人就说我好像一直在处理死亡的故事，我之前拍一个短片就是讲死神的故事，然后我之前拍一个电视电影是讲一群老人，就其中有一个死掉以后让其他人好像想要趁着最后的时间去做一点想要做的事。那我自己本来没有想那么多，那可能我觉得死亡对我来说只是一个说法，就是我自己希望可以在死亡这件事上表达的是，人生有时候好像很短，因为有死亡，可是有时候因为死亡人生可以更长，因为没有人知道死之后世界是什么样，所以我常常可能我拍的东西会需要死亡这件事来帮忙加强这些戏剧元素这样。
映画を作る前に、映画を撮影する前には実際に自分がこのエンバーマーという題材を使った作品を撮るというようなことってのはあまり実はあの想像していなかったんです。ただあの監督自身死ということに関して非常にあの興味を持っているということを感じていて、またその他 の, あの評論家の方からも彼の以前の作品、例えば死神を描いた作品であったり、あとは老人がまあ亡くなるんですけれども、その、亡くなった後に他の老人たちが最後のこの時間をいかに生きていくのかというようなお話を描いたことがありましたので、あのそういった部分がもともと自分にあったのかなというふうに思います。またあの死というのは、まあ、ある意味一つの表現の方法で、彼はこの死ということを表現をするということに関してあの強化が、自分のその作品に強化を与える強めることができる一つの方法だというふうに考えています。で、人生はまあ短いですけれども、その人生が短いということに関して関わってくるのがこの死ということであり、死があるからその生きるということに関するあの表現が加わっていくということを感じています。
なるほど。で、まあ、そういった考えがもう本当に素晴らしくこう映像化されているんですけども、あの今回のメインキャストの4人の方は本当にあのベストキャスティングだと見てて思ったんですが、シェシーンさんとかスイタンさん、チャン・ルイザーからウ・ジョンテンさん、彼らにオファーしたそのポイントっていうのはどのあたりなんでしょうか？
其实最早就是我们从决定要拍的时候的第一次的选择角色，本来是想要找隋唐演那个大体化妆师，因为我们想要让整个演员的视觉是更都会、更都市的感觉。因为台湾过去的电影，尤其跟我年纪接近的导演，大家拍的可能都比较青春、比较校园。那我自己希望借由演员的这个组合，让整个片子看起来好像哎比较不一样了，讲的是社会人的故事。你要先翻吗？还是我继续讲就可以？好。然后后来，但是因为当如果隋唐演大体化妆师的时候，会有其他的演员在台湾比较难找，因为台湾目前的主要的演员都是偏年轻的，年纪大的演员比较没那么多，那选择变少。一个是这个，那一个是 如果是找隋棠演大体化妆师，我高中的那个女生敏秀的年轻时代，我一定要再找另外一个人来演。那我觉得故事已经有时空转换的问题，这个又会怕影响观众在看的时候会错乱。那那个时候就决定说啊，我们可能要再试着重新想别的大体化妆师是谁。那刚好那个时候在想这些事情的时候，隋棠也看了剧本，他刚好也对老师那个角色比较有兴趣。那我们就确定好，那他就是老师了。我们反过头来再找其他人。然后我那中间有想了很多其他的人的可能，后来是因为我找有跟谢欣颖合作过，我想到他有一种甜美的气质，就是他有一种活泼的怎么讲气质，那个不是表面，就是他这个人就给人一种很活泼很甜的感觉。那我觉得他如果来演一个大体化妆师，我觉得那个反差会很大，因为他高中就是很甜美、很青春、很天真无邪，可是他在演27岁的大体化妆师的时候，他要尽量去变得比较面无表情，我觉得那个反差会很鲜明，然后这个可以帮助到那个时间在这个人身上发生的改变这件事。那这两个决定，我们才开始找男生。我们其实是从这样子几个重要的人先确定了，才开始在想其他人这样，对。
一番初めにあのキャスティングを行うときに1回目にもう初めから考えていたのはあのスエタン・ソニアさんでした。でもともとスエタンがエンバーマーを演じるというような設定で考えていたんですが、というのはやはりその今までの監督、この監督の年代の方たちが撮っている映画というのはやはりどちらかというと若い青春 の, あのお話が学園ものというのが多くて、もう少しこう違ったタイプの映画を作ってみたいな、社会人の物語を撮ってみたいなというふうに思っていたので、そういった方向で考えていたんですが、もともとそういった形で設定をした場合にそれ以外 の, あの役者というのを探すのが非常に難しいということに気づいたんですね。今の、まあ、台湾の役者さんは若い方が多いですし、あの年齢の高い、まあ、あの方たちというのが少し少ないという問題もありますので、それで、まあ、あの高校生の役をスエタンが演じるということになると、やはり時間的なその経過ということを考えるとちょっとあの観客の方たちが混乱するんではないかなというような心配もありまして、もともとスエタンがあの脚本を読んだ時にこの教師という役にも興味があるということを言ってくれたので、じゃあもうあの教師の役で生誕にやってもらおうということにしまして、それでそれ以外のキャスティングを考えてきました。でもともとシーシンイーともあのすでにあの他の作品で一緒に仕事をしたことがあったので、シーシンイーは非常にその活発な部分があり、そして甘いこう可愛らしい一面という両方を持っています。なので彼女がその高校生を演じるときにその甘い無垢な可愛らしい部分を表現してくれて、そして、社会人になった後非常にこう無表情な、あの冷たい雰囲気 の, あのエンバーマーという役を演じるということでは、非常にあの時間の経過を非常に感じさせられるいい処理方法なんではないかなというふうに思い、そしてその後にまた男優たちを考えていくというような形でキャスティングをしていきました。
なるほど。あのチャン・ルイジャー、まあ、実際26歳で、資料でいうと33歳の役でかなりこう大人の役を演じられたんですけども、あのそういった実年齢とのギャップっていうのは特に気にはならなかったんですか？
其实不止张瑞佳嘛，吴宗宪他本人是30岁，今年，可是他演的角色我们设定是37岁，就是台湾我觉得刚好现阶段都缺这种比较成熟的男明星，然后我们那时候当然有想过很多别的可能性怎么解决，但是我们一决定说不管了，就是我们要相信演员，我们试试看。那那时候就是有跟他们做几次简单的casting 试戏，然后我觉得他们有可能做得到，那他们也有兴趣，那我们就决定这样做，就不太有被年龄的问题困住了。对，
まあ多分あのルイジャーだけではなくて、ウゾンティエンも彼の実際の年齢は30歳で、ただ役柄的には37歳の役を演じるということになっています。で今あの台湾の役者さんの中であの37歳、まあ、中年ぐらいの年齢というのを演じられるマチュアな役者というのはちょっと 欠けているという問題があって、やはりもう気にしないと、そこはもう全く気にしないということにしまして、役者を信じようというふうに思いました。で実際に練習をしている時にも役者の方の演技を見ていたら、あきちんとできているなということもありましたので、もうそこの年齢、実際の年齢と役柄の年齢ということにはこだわらないでやっていこうというふうに思いました。
そうですか。監督が、まあ、皆さんこういう演技をしてください、まあ、要求というかオーダーというのは特にどういうところに気をつけてほしいというのを何かおっしゃったことがあったら教えてください。
我做最多的调整，包括我觉得我拍这部片我都还在学的是，应该是我怎么让演员放心，然后我怎么让演员不怕我。因为可能之前像中天、隋唐、张瑞佳他们演出的经验有比较多商业或者是电视剧的演出，那些工作的方式可能为了就要效率，为了有一个比较体制化的工作的内容，他们会对于导演有一定的想象，导演应该就怎么样。那反过来，谢欣颖是跟着侯导的公司，他是侯导公司的人，他的工作方式比较是侯导那种，就是侯导会让演员去表现他最这个人最内在最本质的东西，所以欣颖他。我觉得是一开始最不怕我的，就是他什么都敢跟我讲，他不会怕说这种话跟导演讲是不是不好。那我是年轻的导演，其实我很需要听演员的想法，我才能知道说哦，原来他们现在的感觉是这样，那我才有办法去调整我，或者去帮他们调整我们那个角色的样子。我觉得这个是我这次学最多，然后我都觉得这次拍，我觉得他们比较是导演，我只是。站在他们后面，把他们整理到就是电影里大概需要的样子，这样。
自分自身もまあ学習、若い監督ですから学習をしている部分が非常に多くて、一番今回の映画の演出の中で気をつけたところというのは、どのようにこの役者さんたちを安心させるか、自分を怖がらないできちんと話をしてくれるかというところでした。ソニアにしても、ジョンテンにしてもレイジャーにしても、皆さんテレビのお仕事が多いので、ある意味仕事の方法というのが非常にこう効率化された、体制化された仕事の環境の中でお仕事をしている方たちが多かったんですね。でシーシーンはホシャオシェン監督 の事務所でお仕事をしていますから、多分彼女が一番自分のことを怖がらないで何でも奔放に言ってくれる人でした。でまあホシャオシェン監督っていうのはやはり役者の本質、自分の中に抱えているものをいかに引き出していくかということを非常に重要視されている監督ですので、シーシーンが一番その何でも自分に言いたいことを言ってくれるタイプの役者さんで、自分としてはやはり役者さんの考えを今どのように考えているのかときちんと聞いて、それを吸収して、それでそれを調整していくという仕事をしている、ある意味役者さん自身が今回の映画の監督で、自分はそれをこう整理をし調整をしていく役柄だったのではないかなというふうに思っています。
我再補充一個部分，我觉得对我以我现在的能力来说，我觉得演员敢在机器前面或者在工作的时候表现出他们原本的样子，那个是最重要的。因为我觉得谢欣颖就是这一点是他最厉害的地方，就是跟他的成长或者跟侯导他们那个公司的环境有关。那像一开始吴中天很抗拒这件事，因为他觉得他是演员，他要演的就是一个角色，不是他自己。可是我觉得要做到那样的演出是非常难的，尤其是一部片每个演员的背景不一样，尤其在台湾，那你要跟别人要有互动，不能只是你自己做到这个角色，因为你的角色一定跟别人有关系。所以我跟中天花很多力气，是要我要试着让吴中天可以相信他自己，你不用去变成别人，你就是吴中天，吴中天也就会是聂成夫，你不用花力气再去变成聂成夫，大概是这样。
実際にやっぱり役者が自分の持っているものを出していくという仕事っていうのは非常に難しいということを感じていまして、あの謝震員はまあ、ホウ・シャオシェンと一緒に仕事をしている関係でそこは非常にあのリラックスしてやってくれた役者さんだったんですが、一番そういった考え方に対して反抗していたのはウゾンティエンです。でウゾンティエンはやはりあの自分はその役を演じるんだということを考えていて、自分自身を表現するということではダメだというふうに感じていた役者さんだったんですね。なので、彼自身に自分自身を信じろということ、そして彼自身がそのニエの、 あの精神科医の役なんだということを信じさせるというところに非常にあの時間をかけて彼とやり取りをし、あの、まあ、役者っていうのはどの役を演じても他の役者、その役柄とのコミュニケーション、やり取りの中でその役柄が育っていくものですから、やはり自分自身を表現するということに一番重きを置いてきました。
そうですか。であのちょっと本当に映像も素晴らしかったんですけども、あの私、まあ、これまでファーストシーンで、あ、この映画はいい映画だっていう、もう必ずこうファーストシーンでぐっと心をつかまれるんですね。で今回のミン・ウン・ファージャンシーも、もうそのファーストシーンであの車のシーンでそこでも心をつかまれたんですが、ちょっとあの観光映画のチェイサーっていう映画の冒頭にちょっとこう思い出したような素敵なシーンだったんですけども、特に監督がこだわったシーン、それからあの気に入ってるシーンっていうのはどんなシーンでしょうか、今回の作品の中で。
我最就是我当初最坚持的一个、一个是教室，就是他们两个谈恋爱的地方。然后一个应该是公车那条路，回忆那条路。对，因为那条路我这个是我一开始看剧本。我就很知道我要找的是什么场景的，就是因为我们一开始就知道这个故事是发生在都市，那我就希望他们去学校那一条路一定要是田野空旷，那我希望他从现实转到回忆的时候是经过一个跟都市无关的地方，是一个美的地方，就是我觉得这样可以帮助观众去认识他的高中，就是说女主角对于高中这个东西是一个美的回忆，这件事我觉得就会借由这个东西慢慢跑进观众心里面。然后还有一个就是他们两个谈恋爱的地方，那个就是分手的地方啦，我希望他们是个美的地方，但是远远的看得到都市在后面，就是我会觉得这个东西好像他们可以逃到一个离都市很远的地方，可是又躲不开，你会一直看到那个都市在他们的周边，包括那个电塔，就是明明在大自然里面的，可是还是有一些是很冰冷很硬的东西是还是无时 不在这样子，大概是这一类的东西。
もともと監督の中で一番あのこだわっていたシーンというのは2つあります。一つは教室の中 の, あのシーンです。2人が恋をあの話す恋をするあの部分の部分 と、もう一つはバス の, あの道ですね。自分の中ではもうすでに非常に明確なこういったあのイメージの映像が撮りたいということがありまして、やはり今回の映画は都会の映画ですので、実際にその社会人になった後の都会ということと、彼女があの高校生だった時の、非常にあの都会から離れた田畑の中で美しい都会とは全く違う面を持った美しい光景という部分とのその差別化というか比較という部分を非常にあの気にしていました。でまたやはりあの2人が別れるあのシーンがありますよね。あそこの中でやはりあの都会の光景がバックグラウンドに薄く見えている、非常に美しいあの夢のような世界の中にいるんだけれども、やはり都会からは離れられないというところを非常に気をつけて撮りました。で、なのであそこのシーンでは後ろの方にやはり都会のこう影が見えて、あの電灯が立っていたりというタワーが立っていたりというこう固い冷たい印象のあるものというのを一緒に撮るということに非常に力をこだわりを持ってやりました。
谢谢、ありがとうございました。
不好意思、不好意思。
谢谢。